時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、上妻恵理子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
去年の2月にスタートしましたこのラジオ版入門もおかげさまで丸1年続けることができました。はい、コーナーの感想などもお寄せいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。さあ今回のテーマはデマです。
はい、
入門先月11日掲載のコロナのデマ拡散させた主犯はについてピックアップしてお伝えしていきます。
新型コロナウイルスに関連したデマ情報って確かにいろいろありましたよね。
そうですね、インターネット上には多くのコロナ関連のデマやフェイクニュースが飛び交って社会を混乱させました。
はい、
読売新聞社の全国世論調査では 23% がネットの偽情報を信じたと答えたそうです。
はい、
そんなもはや身近にもある偽の情報にどう対処するべきかという話題です。総務省が去年の5月に実施したネット利用者調査からはいろんな偽の情報が広まって信じられていたことがわかります。
はい、例えばどのようなものでしょうか。
はい、コロナの予防法でいうとこまめに水を飲むことに効果があると信じたのは回答者の 28.7%、
はい、
ニンニクを食べるは 14.8%、納豆を食べるが 9.6% で、驚くのは漂白剤を飲むという危険な嘘も 3.1% が信じたそうなんです。
危険ですよねそれはね。
そうですよね。東京都内の63歳の女性もそんな偽の情報を信じた一人で、親戚から LINE でウイルスは耐熱性がなく36度37度の温度で死滅します、より多くのお湯を飲んでくださいというメッセージを受け取ってこれを信じたそうです。
はい、
さらに中国武漢の研究者の話とも書いてあったので、この女性はさらに知人などおよそ15人に転送をしたんですが、その直後に嘘だと分かったそうです。
なるほど。
この女性はコロナ関連の確かな情報がほとんどない状態でつい信用してしまったと悔やんでいます。
まあ、でも結果的にそのデマを広めてしまったっていうのはちょっと怖いですよね。
そうですね。で他にも例を挙げると、緊急事態宣言が出たら3週間ロックダウン外出禁止という偽情報を信じた人が 15.5%、
はい、
中国が日本肺炎という呼称を広めようとしているという偽情報を信じた人も 28.8% もいたんです。
そうなんですね。ところでこれ騙されやすい人の傾向みたいなものってあるんでしょうか。
はい、これがですね、読売新聞社が去年9月から10月に行った全国世論調査によりますと、
はい、
偽の情報を信じた人は全体の 23% で、男女や地域差はほぼなかったんですけれど、
はい、
ニュースを知るために主に利用するメディアで違いが見られました。
はい、
主に使うメディアを3つまで選ぶ質問で、ツイッター、フェイスブックなどの SNS を選んだ人の 33%、
はい、
スマホなどで使うニュースアプリを挙げた人の 30% が偽の情報を信じた経験があったそうです。
騙されてしまった割合が全体平均よりも少し高めということなんですね。
そうなんです。一方でニュースを知るために主に使うメディアが新聞や放送という人では、偽の情報を信じた割合が SNS の利用者よりも10ポイント程度低くなりました。
はい、
また年代別だと18歳から29歳の 34% が偽情報を信じたことがあったそうです。
そうなんですね。まあ、若い世代はネットに触れる機会が多いというのもありますしね。
そうですね。
ちなみに、はい、このコロナ禍での偽の情報というのは日本以外でも飛び交ったんでしょうか。
はい、例えばイギリスでは次世代通信規格の 5G の電波が感染拡大の原因になっているというフェイクニュースが出回って、
はい、
通信設備が放火されるという事件が相次いだんです。またイランでは燃料用のアルコールメタノールを飲むと予防効果があるというデマを信じて、
はい、
500人以上が中毒死したと報じられました。
大きな被害ですよね。
そうなんですよ。そんな偽の情報を短い期間に多くの人に拡散をさせた主犯は、 やはり SNS のようなんです。実は SNS にはそれを裏付けるような特徴があるんです。
はい、
例えば SNS には考えの似た者同士が集まりやすくて、同じような情報に繰り返し触れやすいというエコーチェンバー作用というものが働くそうなんです。
はい、
また検索履歴などからこの自分好みの情報ばかりが届くフィルターバブル作用もあるので、もう日頃から心地のいい似た情報にならされてしまって、情報を疑うことが減ってしまうそうなんです。
気づかないうちにそうなっていたとしたらすごく怖いですし、気をつけたいなと思いますね。
怖いですよね。
はい、
また偽の情報の修正も難しいという問題があります。
はい、
例えば去年トイレットペーパーが不足するという情報が流れて、多くの人が SNS で嘘だと警告をしましたけれども、この結果否定をされるほどその考えを信じ込むバックファイヤー効果というものが強まって、大量の書き込みに不安を感じ買う人が増えるという予想が広まって、あの買い占め騒動が起きてしまいました。
そんな偽情報に踊らされないためにはどうすればいいんでしょうか。
まずお約束ですけれど、まずは無視がベストですね。
はい、
偽の情報について政府は規制には慎重になっていまして、対応は個人任せになっているので、多くの専門家は新聞や放送など複数の情報源に当たるようアドバイスをしています。
はい、
また総務省の調査では、情報の内容が本物か偽物かわからなくても興味深かったとか他人に役立つ情報だと思ったといった理由で偽の情報を広めてしまったという回答も目立ったそうです。
まあ、SNS って情報共有、シェアが簡単にできてしまいますから、そのあたりは気をつけたいところですね。
面白そうな情報は反射的に他人と共有する人が多いようです。
はい、
中央大学の松田美沙教授は、すぐに SNS などで情報を共有しようとせず放置するのが一つの手だ。良かれと思って広めたとしても偽情報なら免罪符にはならないと指摘しています。誰もが偽の情報の共犯にもなってしまいうる SNS 時代ですから、
はい、
ネット上で不確かな情報に出会ったら、まずは無視して放置というのを新しいネットのマナーとする必要もあるかもしれません。
なるほど。何か情報を集めるときだったりに SNS だけとか丸々だけ見て信じるっていうのではなくて、他の複数のメディアとか情報源もチェックしてみるっていうのは、これからより大切になってきそうですね。
そうですね、よりこの冷静に対応するということが求められそうですね。
はい、
なおラジオ版入門ニュースの本の放送内容、ホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできますから、追ってアップするのでぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。